鈴鹿市教育委員会講演番組、学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校、中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。6月のピックアップは旭ヶ丘小学校です。旭ヶ丘小学校1年生の皆さんが元気よく歌ってくれました。それでは校歌からお聞きください。6月9日木曜日に全校集会が行われました。ここからはその模様をお聞きください。
次は3年生による発表です。3年生の皆さん、よろしくお願いします。 年の児童会の目標はみんなが協力しルールを守って楽しく過ごそうです。それぞれの学級の目標をみんなで確かめてより良い旭ヶ丘小学校にしていきましょう。それでは1年 A 組からです。
1年 A 組の学級目標はみんな仲良し力を合わせようです。
1年 B 組の学級目標は元気いっぱい優しさいっぱい力を合わせて頑張ろうです。
1年 C 組の学級目標は優しい子、頑張る子、キラキラ笑顔があふれる 1C です。
1年 D 組の学級期はみんなに優しい、何でも頑張る楽しい 1D です。
1年 E 組の学級目標は優しい、賢い、かっこいい、一番いい組、1年 E 組です。
2年 A 組の学級目標は一生懸命頑張る、一緒に前へ 2A です。
2年 B 組の学級目標はキラキラ笑顔、みんなで一緒に仲良く 2B です。
2年 C 組の学級目標は笑顔と元気がいっぱい、一緒に丸なことをしようです。
2年 A 組の学級目標はみんなが楽しく思い出いっぱい 2D です。
2年 E 組の学級目標は声を掛け合える、助け合える、力を合わせる2年 E 組です。
2年 L 組の学級目標は笑顔いっぱい、みんなで協力できる 2F です。
3年 A 組の学級目標は大丈夫、大丈夫、優しく強くです。
あ、3年 A 組です。
3年 B 組の学級目標は一緒にやろう、優しい声いっぱいの 3B です。
ファンシーの学級目標はみんなで挑戦、どんなことでも乗り越えられるです。
3年 D 組の学級目標はファイト、大丈夫、みんなで伸びよう、仲良し 3D です。
4年 A 組の学級目標は一つになろう、全力 4A です。
4年 B 組の学級目標は仲間と協力 4B です。
4年 C 組の学級目標は優しい声かけをし合い、友達を大事にできるようにし、最後まで全力です。
4年 D 組学級目標は一人一人力を合わせるクラス、みんなで仲良く、一人一人仲良くするクラスです。
4年 E 組の学級目標は仲間がいっぱい明るく楽しく自信が持てるようにです。
5年 A 組の学級目標はみんな楽しく
協力試合、一人一人が自己最高を目指す
光栄
です。
5年 B 組の学級目標は目安を決めて仲間と一緒に一歩前へ 5B です。
5年 C 組の学級目標は思い合って助け合って仲間と GO チャレンジです。
5年 D 組の学級目標は友達と出して GO で協力努力が相手の立場です。
5年 E 組の学級目標は苦手なことにも真剣にみんなの見本になり協力できる5年 E 組です。
6A の学級目標は信じ合える仲間がたくさんの 6A です。
5年 B 組の学級目標はメリハリをつけてクラスのみんなで分かち合い、さらに上を目指す 6B です。
6C の学級目標は助け合い、支え合って安心、真剣勝負でみんなで成長、 6C です。
6D の学級目標は一人一人が目標を持ち、その目標に向かって頑張ろうです。
6年 A 組の学級目標は目安を持って仲間と進もう、 6E 前向きにです。
代表員の皆さん、もう一度ちょっと見やすいように全部広げると重なるかも分かりませんけれども、学級筆記を前の人に見せましょう。こんなに立派な目標がクラスにあるんですから、毎日みんなで心がけてより良い旭ヶ丘小学校にしていきましょう。
次に理科委員会からの発表です。よろしくお願いします。
今から理科委員会の発表を始めます。理科委員の活動は理科室の整理と毎日の気温の調査です。ここで理科室の使い方についてビデオを見ます。理科室はランチルームの奥にあります。
ここは理科室です。アジカ準備室です。この中には人体模型などのものがたくさん入っています。今は近くに先生がいません。ここで問題です。
理科準備室に子供だけで勝手に入っていいですか？入っていいと思う人は丸、入ってはいけない人は×を手で表してください。
正解はバスです。バスに入ってはいけません。危険なものもたくさんあるからです。
窓側にはテーピンなどの道具があります。テーピンは物と物との重さを比べる道具です。ここで問題です。テーピンなどの道具は勝手に使ってもよいですか？
バス使っていいと思う人は使っていけないと思う人はバスを手で表してください。
先月、鈴鹿市内の小学校ではソプラニスト岡本智孝さん、ピアニストの榎本淳さんによる訪問があり、5月9日には旭ヶ丘小学校を訪れました。この時の感想を旭ヶ丘小学校の児童の皆さんが書いてくれましたので一部をご紹介します。
岡本さんが翼と言っていて、あまりまだ意味は分かんないけど、とても一生懸命に話していただいたので、少しずつ理解していけたらいいなと思いました。岡本さんが自然を感じる曲をしてくれた時、目をつぶっていたら本当に感じることができて、どうしてだろうなど、とても不思議だった。男の人というけど、聞いていたら女の人が歌っていると思ってしまい、こんな人が日本中にたった一人、世界中で3から4人しかいないことにとてもびっくりしました。榎本さんが教えてくれたグランドピアノには88件も違う音があって、全部音を出すのが長くて感心しました。岡本さんが息を吸わずずっと声を出していたのがすごいと思いました。
岡本さん、私は岡本さんに言われた通りに、あなたの翼って何？と言われて考えました。私の翼は思い出だと思います。なんでかというと、1歳の時まだ歩けなかった、2歳の時おじいちゃんと遊んだ、3歳の時お母さんとおままごとをした、4歳の時字が書けるようになった、とても嬉しかった。こんな風に思い出って作れるんだって思いました。悲しかったこと、嬉しかったこと、いろいろあった。でもまだいつ来るかわからない自信があります。でも諦めないで前へと進んでいく、そのようにします。家族はたとえどこにいてもそばにいる、そんなことを知りました。いつまでもお元気で。
岡本智孝さんの歌声を聞いて、すごくすごく綺麗で、大きな体育館でもよく聞こえる声でびっくりしました。岡本さんは逆上がりができたことはないと言っていて、でもチャレンジして頑張ったことが良かったと言っていたので、今やっているリコーダーが大人になってもすごく楽しくて、頑張ったいい思い出と思えるように、もちろんリコーダーだけじゃなくて自分が苦手な曲を岡本さんがチャレンジしたみたいにチャレンジして、たとえ頑張ってもできなかったとしても、あの時頑張ってよかったと思えるようにチャレンジしていきたいです。
今日岡本智孝さんの歌オペラと話を聞いて、オペラの感想は、男性なのにあんなに綺麗な透き通った歌声を出せてすごいなと思いました。 一つ一つの言葉を大事にして歌っているなと思いました。私はリコーダーをやっているので、自分にしかできない特別な音色を奏でられるように頑張ります。それと話を聞いて私を一歩進ませてくれました。今までの私は小さい狭いところにいたけど、自分だけの翼を持つことができました。岡本さんが言うように、優しい心を持って困っている子を見たら助けられるようになります。たったの1時間だけで私たちに大切なことを山ほど教えてくれました。とっても嬉しいです。この日を忘れません。ありがとうございました。
岡本智孝さんの声が高くて綺麗でした。男の人であんなに高い声が出せるのはすごいなと思いました。聞いたことある歌もあったけど、本当に綺麗だなと思いました。挑戦することの大切さ、人の目には見えないけれど自分にとっての翼があると感じました。ピアニストの榎本淳さんのピアノが上手で、全曲間違えず綺麗な音で弾いていてすごいなと思いました。二人のタイミングが合っていてすごく綺麗でした。歌や人の言葉で人の心を傷つけることもできるし、嬉しくすることもできるから、僕は嬉しくしたいです。今日は美しい歌をありがとうございました。ここで訪問の際にも歌われました楽曲をお送りします。岡本智孝で翼をください。
Thank you.
学校大好き。今月は旭ヶ丘小学校をご紹介しています。来週も引き続き元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度旭ヶ丘小学校の校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたしました。